ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、大統領官房長官ムルドゴ氏は学習機会を拡大する市民団体の努力に感謝、人材育成は累積中小企業の業績を改善するための解決策。最初のニュースです。大統領官房長官ムルドゴ氏はコミュニティ学習活動センターを通じてコミュニティの学習機会を拡大するための個人と市民団体の両方の努力に感謝しました。木曜日にジャカルタで受け取った大統領府のプレスリリースによると、これは西ジャワ州ボゴル県のコミュニティ学習化するセンターバクティヌサを視察した時ムルドコ氏が語ったものです。その際ムルドコ氏はフリスクルプログラムのパッケージ IIB および C に参加したこと、学校職業国に相当する学生の卒業を確認しました。ムルドコ氏によると、ジョコビルド大統領の政権はすでに教育へのアクセスを含む人材育成の問題を優先課題として掲げてきたということです。特にデジタル化の側面における人材育成と革新の開発は、日本が言ってきたように零細中小企業の業績を改善するための解決策です。これは木曜日ジャカルタの記者会見でインドネシア国会第6委員会メンバーであるスバルディ氏が語ったものです。スバロディ氏は2022年の林業投資対話フォーラムの議題に出席するために東京を訪れた産業開発コーディネーターであるインドネシア国会副議長ラマット・ゴベル氏が率いる国会代表団の一員です。零細中小企業のデジタル化に関して共同組合中小企業省は、以前インドネシア共和国の人口構造が現在零細中小企業へのデジタル化の移行を要因にする要因の一つだと述べました。共同組合中小企業省のパートナーシップと市場拡大の時間法福祉士は、デジタル化は零細中小企業が収入や取引結果を向上させるのに役立つため重要だと述べました。次に、財務記録をより定期的に行い金融リテラシーを向上されます。中国の国立天文台は8月6日水曜日、灼熱の熱波が国の多くの地域を襲い続けているため、再び高温に対する黄色の警告を発しました。中国の国家気象センターは水曜日の午後、北京、アマツ、河北、河南、山東、陝西、江湖、安徽、江西、上海、浙江、江西、江南、貴州、重慶、四川、広東、五星地盤属地区の多く地域で気温が摂氏35度を超えています。気象センターによると、重慶の一部の地域では気温が摂氏40度を超える可能性があるということです。国家気象センターは、今後の気温が高い時間帯に屋外での活動を避けるよう国民に勧告し、高温にさらされる労働者や屋外で長時間作業する労働者には必要な保護措置を講じるよう勧告しています。中国には色分けされて4段階の気象警報システムがあり、赤が最も重大な警報を表し、オレンジ、黄色、青がそれに続きます。 国連事務総長のアントニオ・グテレス氏は8月6日水曜日、最も脆弱な人々に対するエネルギー危機の影響を軽減するために石油及びガス会社からの予想外に利益に課税するよう求めました。彼はウクライナ紛争に関する食料、エネルギー、金融に関するグローバル危機対応グループの第3回報告書の発表時にグテレス氏が語ったものです。グテレス氏によると、今年の第1四半期における最大のエネルギー企業の合計利益は1000億ドル近くになりました。国連事務総長は全ての政府に対し、これらの高価な利益に課税し、その資金を使用してこれらの困難な時期に最も脆弱な人々を支援するよう要請しました。グテレス氏はまた、全ての国、特に先進者国はエネルギー需要を管理しなければならないと強調しました。彼によると、エネルギー農政水薬、公共交通機関の促進、自然に基づく解決策はその重要な要素だということです。ブルネイと中国の石油化学5番会社であるヘンギーインダストリーズ STMBHD は8月3日水曜日に3つの現地金融間と総額の2億6300万アメリカドルのイスラムシンジケート先物融資契約を締結しました。ヘンギーインダストリーは中国のヘンギーチェチアングループとブルネイスイフの戦略的開発資本基金の完全所有化会社であるダメホールディングスとの下番会社、それぞれ株式の 70% と 30% を所有しています。ブルネイデルサラムイスラム銀行、バイドリ銀行、ブルネイイスラム信託貯蓄機構との融資契約は、ヘンギーインダストリーズと地元の金融業界との新たな協力の始まりを示しました。これはシンカシーに対し、著名式でヘンギーインダストリーズの最高経営責任者であるチャン・リアンチャイ氏が語ったものです。ヘンギーインダストリーは2019年11月にフル稼働を開始したブルネイの石油生成および石油化学プロジェクトの第1段階に約34億5000万アメリカドルを投資しました。ロシアの第2段階のプロジェクトは136億5400万ドルと評価され、現在ブルネイ政府からの合意を待っています。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はナゴルノとカラバフの紛争が再び勃発、アゼルバイジャン、アルメニアのまで銃撃戦が発生したことについてお伝えします。アルメニアとアゼルバイジャンの兵士は8月6日水曜日、ナゴルナカラバフ地域で銃撃戦を繰り広げ、少なくとも3人の兵士が死亡しました。両国は実際にはまだ停戦協定に拘束されています。しかし彼らは紛争地域での停戦に違反しているとお互いを非難しています。アゼルバイジャン国防省はカラバフ軍がロシアの平和維持軍の監督官にあるラチン地区にあるアゼルバイジャン軍の駐屯地を標的にしたと述べました。 この攻撃の結果、アゼルバイジャンの一人の徴集兵が死亡しました。一方、同国外務省によると、このチナム偶殺事件はアルメニア合併選挙手を尊重していないことを示しました。対照的にナガルノカラバフの軍はアゼルバイジャンが停戦に違反し、2人の兵士を殺し、14人を負傷させたと非難しました。アゼルバイジャン軍は徴兵された兵士の命を奪った。違法なアルメニア武装グループのアゼルバイジャン領土でのテロ行為に対応して、報復と呼ばれる作戦を実行したと述べました。以前はアルメニアとアゼルバイジャンは2020年の秋に戦争に巻き込まれていました。6週間続いたこの戦争は6500人以上の命を奪い、ロシアが仲介した停戦に終わりました。さらなる紛争を回避するために、オシュレングは両国間の敵対行為の終結と双方が停戦を尊重することを求めています。オシュレングとは別に、米国をもまた起こったことについて哀悼の意と懸念を表明しています。米国国務省のスポークスマンネプライス氏は、ナゴルナカラバフ周辺での死傷者や死亡者を含む激しい戦闘の報告を注意深く見守っていることを確認しました。さらにワシントンは緊張を緩和し、さらなるエスカレーションを回避するために即時の措置を求めました。アゼルバイジャンとアルメニアは戦争の結果、物的、非武的を問わず大きな損失をかぶりました。したがって戦争をしている両当事者は開戦につながる行動を控えることが適切です。これでコメントを終わります。
ボイスオブ・インドネシアは再び2022年ボイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は Voice of Indonesia から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年の VOI 国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1960年8月5日、ブルキナファソの独立から始めます。以前、ボルタブルと呼ばれたブルキナファソは、北のマリ、南のトーゴとガナ、東のニゼル、南東のベナン、南西部のコート、ジンボワルに接する西アフリカの国です。王国であった時代には、ブルキナファソはモシ王国と呼ばれており、後にフランスによって植民地化され保護国となりました。1904年、これらの地域はセネガル、ニゼ、北部の植民地でフランス領土アフリカと合併しました。この植民地は1932年9月5日に破壊され、この地域はコートジボワール、マリ、ニゼルの間で分析されました。1947年9月4日に1932年当時の領域からオート・ウォルタが再建されました。1958年12月11日に共和国となり、フランス・アフリカ共同体に加わり、1960年8月5日に独立しました。 次に1962年8月5日、エノニシアホテルが発足したことについてです。エノニシアホテルは、エノニシアで最初に建てられた5つ星ホテルです。このホテルは1962年8月5日に第4回アジア大会を歓迎するためにエドネシアのスカルの初代大統領によって発足されました。エドネシアホテルの建物は米国の建築家のアベル・ソレンセンと彼の妻であるウェンディによって設計されました。25.082 平方メートルの面積を占めるこのホテルには自由な効果が共に働くことの劇的なシンボルというスローガンがあります。このホテルはジャカルタ特別州政府により文化的保護地区に指定されています。最後に2003年8月5日 G.W. マリオット爆弾事件で14人が死亡し156人が負傷したことについてです。2003年8月5日エノニシア西部時間12時45分頃ホテルの訪問者が朝食を楽しんでいるとき、強力な爆弾が南ジャカルタのメガクニガン地区の GW マリオットホテルのロビーの前で爆発しました。爆発元はトヨタのキジャンサの爆弾でした。爆弾は犯罪現場で密集型連帯電話によって起動しました。 GW マリオットホテルはジャラン・デンパッサルの公式複合施設と外国人大使館複合施設に近い大きいの三角形のエリアに位置しています。例えば GW マリオットホテルの隣のラジャ・ワリタワにはフィンランド大使館、スウェーデン大使館、ノルウェー大使館、ペルー大使館のオフィスがあります。マリオットから約200メートルには中国大使館があります。今日の歴史を終わります。
Mengganggu
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア国会の代表団は、東京でインドネシアと日本の輸出入取引マップについて話し合ったことについてお伝えします。産業開発コーディネーターであるインドネシア国会副議長ランバッゴベチが率いるインドネシア国会の代表団は、在日本の東京のインドネシア大使館を訪問しました。アンドラス新社は、彼らが在東京のインドネシア大使館でインドネシアの日本への輸出入取引マップについて話し合ったと報じました。8月1日月曜日の夜の夕食会で、在日本とミクロネシアのインドネシア大使ヘリ・アハマッシは、2022年投資のインドネシアの対日輸出実績は非常に良くであると伝えました。ヘリ・アハマ大使によると、2022年投資5月の輸出実績は2022年投資4月に比べて減少しましたが、過去5年間の5月の輸出実績よりは依然として高かったということです。ヘリアマ大使は、日本はインドネシアの農産物の輸出先国として中国について2番目にランクされていると述べました。インドネシアの林業を含む農産物の日本への輸出額は2017年以降増加を続けています。2021投資のインドネシアの2年の農林産物の輸出額は4億6850万ドルです。インドネシアから日本への最大の農産物輸出額の上位5くらいは、その他の野菜原料、アラビカとロブスター、コーヒー、真珠、胡椒、鮮魚です。一方の産物の輸出上位5くらいは、コラムラバーまたはゴム加工品、冷凍エビ、CPO 派生品、パッケージ化されたエビ、および CPK 用派生品またはバンブー原油です。ヘリアマ大使は、2021年の日本の農産物の輸入は 7.04 兆円に達し、過去10年間で最高の記録になると述べました。インドネシアの農産物を日本に輸出する機会は、農産物部門におけるインドネシアの輸出と日本の総輸入との比較に反映されています。彼によると、日本の農産物輸入は日本の自給率が 37% と非常に低く、輸入食品に依存していることを考慮すると、増加傾向が続くと予測されているということです。一方、ランバッゴベ氏は、議会で政府とインドネシアと日本の輸出の機会と会談について話し合おうと述べました。以前、インドネシア国会の代表団は、在東京のインドネシア大使館とも炭素の取引について話し合っています。これでインドネシア語を終わります。
Berjalan Of Indonesia.
Listen to me, san pasona Indonesia des. Kyo wa barishu no tanen green sing o koshokai shimasu. バリンのグリーン新織物は G20 サミットに出席する代表者へのオードさんとして使用されます。合計120枚の織物はバリ州のカラガスム県にあるトゥガナンプグリーン資源観光村の職人たちに注文しました。この織物は G20 サミットに出席する代表者が着用します。トゥガナン村の伝統的な長老プトゥスワルジャナ氏は、製造されたグリーン種のあるものは品質に関する厳格な選択を経ており、幅 20cm、 長さ 180cm のバリーグリーン種のあるものの規格を保護するコミュニティフォーラムによって要求された要件を満たしていると述べました。グリーン種の織物は2016年に国の無形文化財に指定されました。観光総書記座長はグリーン種の織物が今日まで生き残っているバレの古代文化遺産の脱出であるため、グリーン種の織物をユネスコの無形文化遺産として促進する努力を続けています。この織物の特徴は二重かすりという製法にあります。グリーン種織物はユネスコに認定された三つの二重かすり織物の中で唯一の二重かすり織物です。 グリンシングアリモノの他にインドと日本には二重化するアリモノが2種類います。作りのに長い時間がかかり、1枚のグリンシング織物を織るのに約2ヶ月、二重化するモチーフの場合は約2年から5年かかります。着色には木の根キャンドルの露、葉からの天然成分が使用されています。グリンシング織物に使用される最も一般的な蜜の色は赤、黄、黒の3色です。ツガランペグリンシンガン村の先住民族にとってグリンシング織物はバランスを象徴しています。グリンシングという言葉は疫病または病気を意味するグリングと家を意味するヒングに由来します。グリンシング織物は全体を解釈すると災害を拒否するための布と考えられているため、村の人々は結婚式や宗教儀式などのイベントでよく使用します。またグリンシング織物は自然を尊重する地域社会の伝統的なルールを表しているため、無断で木をオーバーサイすることは許されていません。体は自然を守ることで人間は病気にならないと信じています。この織物は様々なモチーフで構成されています。グリンシング織物のモチーフの一つはサソリが特徴のロベモチーフがあり、宗教儀式の伝統衣装としてよく使われています。また赤と黒のポレン、ボックスと同じサナンエンペグモチーフや宗教儀式の伝統的な衣装としてよく使用されるチュンパカンまたはチュンパカの花のモチーフもあります。またその他のモチーフは周囲の小さな花の中に大きな花が特徴的なチャンドンがあります。伝統的な儀式ではグリンシング織物は一般的に女性はスカーフや先天として使用され、男性はベルトとして使用されます。リスナーの皆さん、これでパーソナルリシャを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩 保护我
Evite la difusión del coronavirus Cortar la cadena de transmisión Usando máscaras correctamente Mi máscara te protege Tu máscara me protege
Forcom de getting over bragging Van COVID-19 Door een masker te dragen Mijn masker beschermt u Uw masker beschermt mij
Empêchons la propagation Du coronavirus COVID-19 En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Listanの 皆さん、ワルナワニです。今日はウニソラの学生は国際会議で最高の研究結果を取得したことについてお伝えします。スルタンアグンイスラム大学またはウニソラの合計3人の学生はタイのバンコクにあるカセサート大学で開催された国際会議で最高の研究を論文の成果を達成しました。ウニソラ経済学部の学部長であるオリフィア・ファフルニサ博士教授はこの参加は国家間の国際協力の一位形態だと説明しました。会議のタイトルは2022年の第3回国内及び国際会議新しい社会的ダイナミクスの課題に対応する共同組合及び社会的企業の積極的な管理です。7月末に行われたカスルにはウニソラ経済学部の学生21名と講師5名が参加しました。最高の研究論文を受賞したウニソラ経済学部の3人の学生は倫理的な本物のリーダーシップ教育における不正を減らすためのリーダーシップスタイルの新しい概念というタイトルの論文を発表したエルナワティセティオのグラヘンニーです。さらに零細中部小規模製品の売り上げを増やすためのデジタルビジネス変革とソフトセリングマーケティング戦略概念論文というタイトルのアリシア・スチ・アジザーです。そしてエルナ・ミー・ウォランダリはイスラムの自作可能な起業家再生執行のファファン数に向けた多様化戦略というタイトルの論文を発表しました。一方、タイの社会報酬プログラムではウニソラ経済学部の学生がカセサート大学の畜産から畜産用品店まで川上から川下までキャンパスが運営する企業の経営について学びました。次にロンドン村に行くと村にはパン、小物、ケーキで工芸品など様々なバリエーションの零細中小企業製品があります。その後夜から酒を製造している会社であるバンコクスープオプラに に来ました。皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Of Indonesia.
Sana pesta. hanya suka dan terus tertawa berpesta tak lelah pada semua suka suka pesta di malam minggu semua suka 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 pesta di lantai dansa
semua suka suka Jakarta から これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
panjang dengar rumba pisang teh pandangannya nyampai langaunan rarai tangga rangkulan raos pakeun nepuk pasir tepung getar berlambang asih nuk.
Voice of Indonesia は再び2022年ポイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は Voice of Indonesia から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のポイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。